東京 FM デジタルフォーム Future Picks with Yuri Sasagawa。
1月24日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルフォーム Future Picks、 パーソナリティの笹川ゆりです。さあ、今日は1月24日ということで、ゴールドラッシュデーなんですって。1848年のこの日、アメリカカリフォルニアで金鉱が発見されて、一攫千金を夢見る人々がゴールドラッシュに沸いたということで、思えばこのね、フューチャーピクスにお越しいただく皆様も、こう新しい価値を掘り当てるようにいろいろなビジネスをされたり、会社を大きくしていくということに取り組んでいらっしゃったりするというところも共通するかななんて思いました。さて、この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真、ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今日は食べチョク代表、秋元里奈さんをお迎えします。日本最大の産直通販サイト食べチョク、その運営をする株式会社ビビットガーデン代表取締役社長の秋元さんに、仕事術、そして未来の食卓の風景についても伺っていきます。デジタルフォルンフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルフォルンフューチャーピクス。 This program is brought to you by デジタルフォルン。
デジタルフォルムフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今日も先週に引き続き食べチョク代表、秋元里奈さんをお迎えします。秋元里奈、神奈川県の農家生まれ。慶応義塾大学理工学部を卒業後、2013年に DNA へ新卒入社。2016年11月に株式会社ビビットガーデンを創業。2017年8月に食べチョクを正式リリース。リリース3年で利用率ナンバーワンの産直通販サイトに成長させる。その他、内閣府規制改革推進会議専門委員、農林水産省 GI 学識経験者委員、アスクル株式会社社外取締役などを務める。世界経済フォーラムヤンググローバルリーダーズ。先週もかなりデジタル活用の話いただいたんですが、ちょっと AI の話特に触れてなかったなと思って、はい、今週はまずそこからと思って、生成 AI の活用もかなり今されているっていうことですけど、これはどんなあたりで使っていらっしゃるんですか？
まあ、現状で使っているところだと、お客様側だと、まあ、検索するときに、まあ、いろんな検索がある。例えば硬い桃とか柔らかい桃とかっていうのがあるので、まあ、そこでこうちゃんとその硬い桃とかで検索したときにその商品がヒットするようにみたいなところで使っていたりとか、あとは裏側で生産者さんがお客さんからの投稿に返信をするんですけれども、多い人だとやっぱ1000件とか注文が入ってたりするので、はい、皆さんやっぱり一人一人思い持って返したいけど、ゼロから打つの結構大変、うんうん、なのでお客さんの投稿と、あと生産者さんの日頃の口癖とかそういうのを学習して返信文案を作っていただいて、実際それをちょっと編集して投稿はするんですけど、そういうまず第一案を作るとか、あとはお問い合わせとかの対応で今は生成 AI 使ってます。
これはフード AI ラボというものを設立されたと思うんですけど、はい、これはラボですもんね。
2023年の6月に立ち上げてるので2年半前なんですけど、ちょうど本当生成 AI がすごい出てきた最初だったので、はい、正直どれくらい活用できるかっていうのも見えてなかったので、まずはこうラボとして立ち上げて、いろいろちょっと実験的に実装していこうっていうのでスタートをしました。今はもうだいぶサービスも、ね、他の会社さんも含めて増えてきて、だいぶ活用自体進んでると思うんですけど、まあ、うちの中でもまあ AI 力入れていくぞってこう意思表明も含めて立ち上げたという形になります。
この番組にもやっぱり AI 活用されているいろんな企業さんとか、 AI を元にしたサービスを展開されている方とかいらっしゃるんですけど、やっぱり AI と農業ってかなり相性がいいって皆さんおっしゃってる印象があります。
はい、AI で職業どんどん変わっていくっていうふうに言われますけど、一番インパクトが大きいのはやっぱりデジタルから取り残されてた業界かなと思ってて、やっぱり農業はその一つかなと思ってます。で、私たちずっとデジタルサービスを1年間提供してますけど、生産者さんでそれを活用できる方できない方ってのはやっぱ顕著に分かれるんです。農家さん平均年齢今68歳とか なのでやりたいけどやれないこのなんかデジタルのギャップを AI が埋めると思っているので、本当に農家さんで今までデジタルの恩恵を得られなかった人たちが AI によってより一歩が踏み出しやすくなるっていうのはあるのかなと思います。
そしてあの食べチョクがどんどんどんどんまあその企業としてもサービスとしても広がっている印象があるんですが、特にインパクトが大きかったのはあの先週伺ったんですけどコロナ禍だったと、
はい、
やっぱりみんな家に閉じこもってる状態ででも食べていかないといけないっていう、
はい、
まあ、1日3食をやってくるっていうことでしたけど、いかがでしたか当時を振り返ってみて。
本当にカオスな1年だったんですけど。
大変だったでしょうね。
大変でしたね。最初のきっかけは2月くらいにあの小中高の休校とかが発表されたぐらいのタイミングで、小中の給食に卸していた生産者さんがもう全部野菜出せませんとか、はい、あとはイベントが中止になってしまって、うん、イベントに出す予定だった牡蠣が何千個も余ってますとか
ありましたね。すごい X とかでも拡散されたりしてましたよね。
そうですね、かなり一気にうちのスタッフに SOS が来てですね、うん、何とかして売ってくれないかっていうのが本当全国各地で来て、あ、これはかなりやばいなというので、うん、会社の方でも SNS でそういう生産者さんの実情っていうのを積極的に発信したり、それこそうちが送料を負担するのでどうか買って応援してくださいっていうのを、うん、始めて、そこぐらいからやっぱ一気にメディアさんにも取り上げていただいたりとか、はい、うんうん、SNS で多くの方が共感していただいて、うん、その瞬間って結構もうコロナ大変、もう一人一人がもう働き方も変えなきゃいけないし大変だったんですけど、うん、そうか生産者さんも困ってるんだ、うん、じゃあ、まあ家にいていつものご飯を食べつつもやっぱちょっとこう外出もできないから美味しいもの取りたいなっていう、こうお取り寄せ需要もあって、うん、そういう応援プラスお取り寄せで一気にバッと伸びたっていう感じです。
お互いの需給がすごいあったのが、まあ、皮肉にもコロナだったっていうことですもんね、はい、登録ユーザー数が40倍に増えたっていう、
は
い、
そうなんです。1年間で流通額が128倍だったかな、100倍以上に伸びて、今まで1ヶ月に入ってた注文が1日で入るようになるみたいな感じだったんで。
これっていや追い風っていう捉え方もありますけど、企業としたらパンクしたら余計なんかこうどっちにもトラブルを与えちゃうじゃないですか、
はいはい、
もう本当綱渡りというか、信頼をここで勝ち取るか崩れるかどっちかみたいな感じですよね。
本当におっしゃる通りで、注文がやっぱり1ヶ月分が1日で来るようになると、当然お問い合わせもその分増えますし、もともと食べチョクのシステム自体は、そんなに大量に注文が入ることを想定していなかったので、生産者さんの方も結構まあ小規模な方が多いんで、まあ、1日多くて10件発送するとかの感じかなと思ってたら、はい、本当に1000件とかそういうレベルの注文が入ってしまうんで、生産者さんの管理画面ももともとやっぱりポチポチやらなきゃいけなかったところを一括で操作できるようにしたりとか、はいはい、先週お話しした大和さんとの連携、伝票の間違いがないようにとか、はい、そういったのもそのコロナで一気に伸びてる時に一緒にシステムを整えて間違いがないように、でお客さんがやっぱり困らないようにっていうところで、はい、一気に開発をしました。
本当にこうコロナ禍で多分農家さんを支えようっていうところと、いろんな方に登録してもらってみんなで救おうっていうところと、
はい、
ここでかなりもう本気度が伝わったというか、企業の姿勢が、ね、あの皮肉にも伝わるタイミングでしたもんね、
はい、周りの会社さんとかでももう注文が受けられないぐらい来て、注文止めてた会社さんもあるんですけど、うち当時社員10人ぐらいだったのでそうちょっと受けられないんじゃないかって話もあったんですが、はいはい、一方でやっぱり生産者さんの SOS がすごい来てたので、うんうん、まあ、逆にうちがもうやめますって言っちゃった瞬間に生産者さん販路がなくなっちゃうので、まあ、何としてももう全部受けようっていうので、私も朝4時までお問い合わせ対応入るみたいな、かなりカオスな。でもまあ気づいて振り返ってみると、うん、生産者さんももともと全然パソコン使ってなかった人たちが、うん、行政とかのミーティングもオンラインとかになったりしたので、はい、結構 Zoom とかでお話できるようになったりとか、うん、生産者さんがもう一気に変わってましたし、気づいたら消費者の方もすごく増えてたので、うん、まあ、振り返るとあの時頑張ってよかったなっていうのはあります。
でもあの農家さんってあの本当に大小いろんな規模があると思うので、その規模によりけりってところもあると思うんですけど、
はい、
生産者の月間の最高の売上が野菜で788万円、
はい、
果物で2989万円まで拡大しているっていうことで、これ月間ですもんね、
はい、一月ですね、それ一人の生産者さんですね。
これってなんかすごいことですよね。
本当そうですね、はい、あの生産者さんによっては食べチョク登録して売上10倍以上になりましたっていう方もいらっしゃったり、嬉しいのはやっぱそれで 売り上げができたから新しい人を雇えましたとか、うんうん、施設建てましたとか、うんうん、娘に継いでもらうことになりましたとか、そういう話を聞くとすごい良かったなっていうふうに思います。
それさっきのその大和さんとの提携とかいろんなこう業務の効率化っていうのもあると思うんですけど、はい、やっぱりその中間の業者さんがいないからダイレクトに売り上げというか利益が跳ね上がるっていうところがやっぱり一番大きいんですか？
大きいですね、うん、かつやっぱうちに登録いただいてる方っていうのは、うん、何かしらやっぱりこう付加価値があるなんでいわゆるこう売り文句があるとか、すごい甘いとか、はい、農薬とか化学肥料使ってませんとか何かしらこうセールスポイントがある方が多いんですけど、通常の流通だとそういうこだわりっていうのは価格に反映されないので、いかに効率よく作るかっていうのがやっぱり大事になっちゃうんですけど、うん、うちの農家登録いただいてる農家さんで、まあ、やっぱり皆さん何かしらこだわりがあるので、うんうん、その分ちゃんと値段を高く売れるっていうところがすごくポイントにはなりますね、うん、
なるほど、はい、2023年にはイノベーションネットアワードと日本スタートアップ大賞で農林水産大臣賞をどちらも受賞されていますが、はい、まあ、秋元さんがちゃんとあの食べチョクの T シャツを着てメディア活動もされているっていう部分とかも、はい、もちろんあの後押しになってると思うんですけど、どういった部分が、はい、あの世の中に評価されているって思っていらっしゃいますか？
一つは売上の部分で、生産者さんがしっかり売上を上げて持続できるような状態を作ったというところであったりとか、あとは単純にまあ売るだけではなく災害時のサポートとかも評価をいただいているかなと思ってます。やっぱりどうしても農業漁業一次産業は自然との付き合いなので、いきなり台風が来て収穫目前で全部ダメになっちゃうとかですね、うん、対策がしようが、最近だとあのまあ熊とか獣害とかもあるんですけど、はい、まあ、そういったものに対して当然商品がなくなっちゃうと売れないんですけど、あの消費者の日頃から応援してくださってる方が応援チケットっていう形で、まあ、クラウドファンディングみたいな形で応援できたりとか、そういうなので大変な時にもちゃんとサポートをするっていうところも、うんうん、まあ、一つ社会性というところでは評価されたのかなと思ってます、
うんうん、なんかちょっと個人的に聞きたくなってしまったんですけど、はい、やっぱりこう秋元さんのインタビューとか読んでると、あの結構ポジティブな答えを予期した質問が多いなって思うんですけど、はい、とはいえハードシングスの連続ずっと大波を越えてきてる印象があって、なんかもう全部嫌になっちゃったみたいな瞬間とかってあるんですか？
でもなんかこう振り返るとポイントポイントで気持ちが折れそうになるタイミングはやっぱりあって、うん、あんまりこう事業でというよりか、例えばまあ人が辞めちゃうとか、うん、あと最初メディアに出るのも結構慣れてなかったので、うん、毎週テレビに出てた時とかは結構そのストレスもあったりとか、自分が専門外のこともコメントしなきゃいけないこうプレッシャーとか、うん、でもう外に出たくないみたいな感じになったりしたことはありました、うん、でも本当に自分の中では結構やっぱ生産者さんに会うっていうのが一番のなんか元気がもらえるポイントで、やっぱ会いに行って思いを聞くと、うん、やっぱこの人たちの商品をちゃんと売っていかなきゃっていう気持ちになりますし、本当に人によってはなんか食べチョクがあったから今続けられてますとかってやっぱ嬉しいこと言ってくださったりすると、うん、あ、なんかやっぱ頑張んなきゃっていうので一気に気持ちが戻るので、定期的に生産者さんのところに行ったり、あと会社の社内に嬉しいこと共有チャンネルみたいなのがあって、
はい、
生産者さんとかお客さんからのお礼とかを、うん、エンジニアさんとかってやっぱ日頃そういうのに接することがないので、はい、もらったらそこにみんな投げてみんなで見るとか、うんうん、なんかこうちっちゃいことでも喜ぶように創業期からしてます。
いや絶対落ち込むこともあるはずなのに、こう旗振り役で生産者さんをチェアアップしなきゃみたいなとこもあるから、
はい、
なんか本当すごい精神力だなと思います。いつも、
もうなんかどんどん鈍感になってって
、いやいや鈍感力大事ですよね、はい、ちなみにあのこう生産者の方々と一緒に事業を作る仲間っていう関係性を大切にされている印象があるんですけど、
はい、
この信頼関係っていうのはどのように築いていらっしゃるんですか？
うちの社内では生産者ファーストっていう言葉を常に使ってるんですけど、どうしても売る側だと強くなってしまう立場が、生産者さんと例えばバイヤーさんとかだとやっぱバイヤーさんの方が強くなっちゃうんですよね。で私たちは生産者さんはあくまで対等なパートナーであるっていうのはすごく会社でも大事にしていて、なのでうちが売ってるのでやっぱどうしても売るので立場が強くなりがち、だからこそ意識をして生産者さんがいないとうちも売れないので、
はい、
なのでお互いに なんですかね、そういうパートナーとして考えましょうというふうな、なんかこう考え方とかは共有してて、なのでなんかこう本当言葉一つでもなんか売ってあげたとかそういうふうには絶対言わないとか、まあ本当細かい話なんですけど、そういうとこってやっぱ透けて出るじゃないですか、はい、なので本当社内でもそういうスタンスは大事にしていて、多分そういう積み重ねで生産者さんもすごくスタッフ信頼してくださって、やっぱ生産者さんからすると結構それが当たり前のことじゃないっていうか、結構皆さんバイヤーさんきつく当たられたりとかしてる中で、食べチョックはすごい対等に話してくれて嬉しいですっていう風に言っていただいて、そういう本当ちっちゃい積み重ねが信頼につながってるかなと思います。
実際にこう農家さんを回られて、こうアナログな世界とデジタルの活用をどっちもこう絶妙な塩梅でされているっていう印象があるんですけど、はい、そのアナログ×デジタルのこう組み合わせの考え方みたいなところでちょっとこだわっていることを教えていただいてもいいですか。
は
い、
デジタルはやっぱあくまでツールだと思っているので、生産者さんのやっぱりアナログ作業が変えられない価値やっぱあると思ってます。なのでデジタルだからいいとか、なんかそういう考えはあまり持ってなくて、アナログだからこその良さとか、これだけこう世の中が効率化されていく中で人はぬくもりを求めてたりするので、そういうあえてのこう非効率性とか、そういったところは結構意識はしてますね。なので生産者さんとの先ほどの対等な関係みたいなところで言うと、まあ、私たちはデジタルのプロというかネットで売るプロだと思ってるんですけど、作るプロではないので、作る部分に関してうちからアドバイスするとか絶対しないですし、やっぱり生産者さんは作るプロで、うちらはこうデジタルとか売るプロであるって、こう住み分けをしっかりするっていうのは意識はしてます。
その他のいろいろな取り組みをいろんなこう地方自治体だったり企業さんとされている中で、あの地方銀行との連携もあのかなりされている印象があるんですけど、はい、これってどういう形での連携になるんですか。
そうですね、地銀さんはまず出資をいただいて、まあ、うちの株主さんになっていただいているところが12個あるんですけれども、うん、まあ、大体あるのはそういう生産者さんだったりとか、地方自治体の方の紹介とかそういうのをしていただいています。あとは、まあ、例えば災害があった時とかだと、そこの地域の金融機関さんに連携をして一緒に支援をすることもあります。
うん、よりそうやって地方銀行と強いつながりがあると、その地域の農家さんに何か返すことができるみたいな、そういう広い取り組みというか深い取り組みもできますもんね。
そうですね、まあ、私たちは東京に本社があって、どうしても東京にいることが多いんですけど、うんうん、生産者さんからすると自分の近いところにやっぱりサポーターがいるっていうのは、それだけでもやっぱ心理的に結構安心するっていうのがあるので、とはいえやっぱり支店を全国に出すほどのまだ大きさでもないので、まあ、そういう地銀さんとか自治体さんと連携して、そこの地域の方の目が届くところでのサポートみたいなのを一緒にやらせていただいてます。
最近よく SNS を見てると若い方が農業で起業したとか、はい、未経験で入るっていうような記事とかも、はい、本当になんかよく見るようになったなって印象はあるけど、一方でこうすごく高齢化でやっぱりまだまだ人数が足りていないっていう現状がある中で、うん、秋元さんからご覧になって、農業全体の中でこう、うん、この先こう日本ってどう進んでいくのか、ぜひちょっと教えていただいてもいいですか。
は
い、あ、
この先はもう完全に二極化していくと思ってまして、うん、もう平均年齢がやっぱり68歳で高いので、まあ、正直もう10年後とかは数がもうめちゃくちゃ減ってるっていうのはもうこれは避けられないんですね。うん、で新規就農、その新しく農家になられる方っていうのは実際ちょっとこう増えたりはしてたりするので、うん、興味持ってもらいやすくはなってるんですけど、一方で絶対的な母数はもう足りてないので、はい、なんで減る前提なんですね。で一方でなんでもちろん食べなきゃいけないので生産はしなきゃいけない、はい、最近だとお米の話題が2025年はお米の話題がもう本当に毎日のように取り上げられてましたけど、あれがいろんな作物で起きると思っていて、なんで生産力を担保するための大規模化、なんで大規模に効率よく安く作るっていう方法と、あとはまあそれこそうちがサポートしているような小さい規模だけれども付加価値をつけて高く売る、でこの2つに基本的にはもう集約されていくかなというふうに思っていて、逆にこう小さい規模で全く何も付加価値がつけられないっていう人たちはやっぱ淘汰されてしまう、でその分そこをやっぱ大規模の人たちがしっかり農地を耕して生産はちゃんと維持してもらうみたいな感じになるかなと思ってます。
10年後20年後ってもっともっと美味しいものが貴重になっていくんだろうなっていうね、不安はありつつも、消費者は何を考えていればいいんですかね。
結構ポジティブではあると思ってまして、逆に言うと若い方がビジネスとして参入しやすくはなってきてるかなと思います、うん、はい、なので本当に 大規模で大きくやりたいっていう人たちも、今までやっぱ農地がないとそもそもできなかったんですけど、そういうのもできるようになってるので、いい面悪い面あると思いますね。でやっぱ消費者からでできることで言うと、かかりつけ農家みたいなのを見つけておいて、
はい、
何かあった時にやっぱりなんかこう農家さんとつながってれば少なくとも食料で困ることはないというので、まあ、多くの人がそういうかかりつけ農家何人かいるみたいな世界になるといいなと個人的には思ってます。
かかりつけ農家、いい言葉ですね、はい、この先ね5年10年ちょっとそんなつながりを育んでいけたら、すごい心もね豊かな未来になりそうですよね。ではちょっと最後に秋元さんに、こうデジタルとテクノロジーが変える近未来の風景ということで、ちょっと頭の中の景色をぜひ教えてください。
はいはい、農業の業界はまだまだやっぱりアナログなことが多いんですけど、もう人が減っていく中でデジタル化していかなきゃいけない部分は大きくあります。最近ですとやっぱり AI が出てきて、今まで取り残されてた人たちもデジタルを活用しやすくなっていくと思うので、まあ、逆に言うとすごく伸びしろが農業の業界は大きいかなと、デジタルによる。なので自分たちもそこに貢献していきたいですし、多くの農家さんがテクノロジーで恩恵が得られる世界にしたいなと思ってます。
美味しいもので心を満たして頑張っていきたいなと思いますので、これからも食べ直さんよろしくお願いします。
ありがとうございます、はい、頑張ります、
はい、またぜひお話聞かせてください。ありがとうございました。
ありがとうございました。
デジタルテクノロジーは世界を変えていく、お客様を社会を輝く未来へと導いていく。デジタルホルンは革新的なテクノロジーとデジタルの力で、これからもお客様のビジネスの成功のために挑戦を続けていきます。
アジャイル開発によるクラウド上でのシステム導入や最適化された運用基盤の構築など、さまざまな形でお客様のデジタルトランスフォーメーションを支援しています。最新技術を積極的に取得し、お客様の抱える課題に真摯に向き合い、共に前に進むことを心がけています。
お客様にとってかけがえのないパートナーへ、データ分析、SaaSの導入、クラウドサービスの活用、そしてアジャイル開発やノーコード・ローコード開発など、 DX の提案から導入、その後のサポートまで、お客様のビジネスを成功に導き、共により輝く未来を創造していきます。共に前へ、時代を前へ、デジタルフォルン。
デジタルフォルン、フューチャーピックス with ユリ笹川。
デジタルフォルン、フューチャーピックス。今日は先週に引き続き、株式会社ビビットガーデン代表取締役社長秋元里奈さんをお迎えいたしました。2週にわたっていろいろお話を伺いましたが、やっぱり今日伺ったコロナ禍のお話、どう乗り越えていったのか、どう向き合っていったのかというところは、もう聞いているだけでも痺れるなと思いましたが、逆にそこで会社がね、ユーザー数も40倍に増えてという逆境を乗り越えてのお話、大変感銘を受けました。美味しい果物野菜食べて元気出していきましょう。またお話を伺えるの楽しみにしています。デジタルフォルンフューチャーピックス、お相手は笹川ゆりでした。
デジタルフォルンフューチャーピックス。This program was brought to you by デジタルフォルム。